松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちから、あなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは株式会社チチ出版社チチ編集長の取締役藤尾実康さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
47年の歴史あるこちらチチの取締役さんがいらっしゃいます、はい、先週も1回目から感動してしまいましたね、はい、松本さん
グッときました ね。
こちらの社長でいらっしゃる、藤尾社長がおっしゃったお父様ですね、
はい
はい、30周年記念式典の時に語られた天からの風書、うん、
はい
はい、これはどんな意味合いがありましたか。
あ、この天からの風書ですね、はい、ありがとうございます、まあ、人間誰しもこの天から一通の風書をもらって生まれてくるんだと、うん、その風書を開けるとあなたの使命が書いてあるというんですね、うん、まあ、その話に私非常に感動しまして、はい、その当時、まあ私当時20歳だったんですけども、じゃあ私自身のこの天の風書、まあ、要するに自分自身が生まれてきた意味使命、うん、これは何なんだろうかっていうことを非常に考えさせられまして、うんうん、でその時に行き着いたのがですね、やっぱりこの父親が当時30年間本当に迷子迷子命がけで作ってきた月刊誌父、うん、そして、その読者がですね、本当に毎月楽しみにしてくださっている方がたくさんいると、まあ、この月刊誌はやっぱりその読者のためにもまた日本のためにもですね、なくしてはいけないと。で誰かが継いでいかなければ、父親がいつまでもやり続けることは当然できないわけで、となった時にやっぱり自分だろうなというふうに非常に思いまして、私自身が父親からこのバトンを受け継ぎ、そしてさらに後世に、次の代につなげていく、まあ、そういう私には役割使命があるんだなということを非常に考えさせられたのが、その20歳の時の、まあ、一つのターニングポイントですね。
ちなみにそのお父様のお話をお聞きになってから、ご自身の使命に気づくまでの時間っていうのはどのくらいの時間だったんですか。
どうでしょうかね、まあ、その当時、そうですね、どれくらい、まあ、1年くらいはかかったかもしれないですね、はい、
そうですよね、
まあ、答えがちゃんと出るまでにはですね、
う
ん、
その中でこう自問自答を繰り返して、はい、なんとなくこう1年ぐらいの中で見えてきたって感じだったんですね。
そうですね、はい、はい、
ちなみになんですけど、お父様はその時の藤尾さんの心の変化とかそういうことってのは知ってらっしゃるんですか。
そうですね、あの直接話もしたので、はい、まあ、ここで、はい、やっぱりもう父出版社に入ろうと思うっていうことを、はい、まあ、当時就職活動もしていたんですけれども、はい、よその会社いろいろ受けてましたが、うん、まあ、ここでもう入るって決めてからはもう全部やめて、
はい、
で正式に父出版社の採用試験もしっかり受けてですね、
は
い、入社に至ったというか、はい、
ちなみにその時のお父様のこう心境などは何かお聞きになったりしてますか。
まあ、聞いて、はい、まあ、後年ですね、はい、聞いた時にはやはり、まあ、最初は務まるかどうか、
はい、
まあ、こう分からないから、
はい、
まあ、少し、まあ、試すじゃないですけども、はい、まあ、そういうふうに考えて、
はい、
まあ、いろいろなことをですね、
うん、
サジェスチョンしてくれたんだなというふうに、はい、
時には厳しかったわけですね。
そうですね、まあ、基本的にやっぱりもう父親は非常に厳しい、
うん、ご自身にも厳しそうですもんね。
そうですね、もう昭和の厳格な父親という感じの、はい、まさにそういう、はい、でもそういう中にも本当に愛情があってですね、まあ、この私の入社の経緯についてもやっぱりそうやってこう直接言うとですね、きっと反発するだろうなという、
はい、
やっぱあるじゃないですか、親子
そうですね、難しいですね、
親子ってね、は
い、だからこそそのまずアルバイトしなさいっていう言葉を投げかけて、
は
い、
実は計画的だったんですね。
そうか、それは分かんないですけども、
人が足りてなかったわけじゃない、はい、
まあ、そういうことによって自分自身で主体的に入社しようっていうふうに思う、うん、まあ、そういう決意を醸成する機会を与えてくれたんだなというふうに思って非常に感謝してます、
はい、本当気づきやすい環境を整えてくれたって、そんな感じですよね。
そういうことですね、はい、
いや本当 お上手だなってお父さん。
もしかしたらこのあの佐野屋さんがお生まれになった時にこっそり天の風書開けてたかもしれない。間違いないみたいな。よしよしみたいな。お父さんは見てたのかもしれない。お母様はそんなお二人のお姿を見ていらっしゃってどんな風に思ってらっしゃるんでしょうかね。
まあ、母親は非常にもう、父親がそうい う厳格で厳しい父親だったので、まあ、母親は非常にこう優しい、もう本当すべて包み込んでくれるような、まあ、そういうもう愛情の
塊、バランスが取れてていいですね。
はい、まあ、本当そういうバランスのいい家庭だったなと今振り返って思いますね。はい、
あれお姉さまもいらっしゃったですね。
はい、姉も5歳上の姉がおりまして、はい、姉も今父出版社で、はい、同じく取締役として一緒にこれから事業承継をしていこうという今段階です。
そうなんですか。はい、でもこう自分のご自身のお子さんがお父様の背中を見て同じ会社で頑張りたいと思われるのって誇りですよ ね。
ちょっと目元がやばいですよ。
本当に本当にいいお話ばかりですよ ね。いやこれからますます父楽しみですね。
ありがとうございます。
いやなんかたくさんの方々を取材されてきた中でこうもう数えきれないぐらいの感動があったと思うのですが、うん、なんかそのあたりもこう心に残ったなんか取材とかね、聞いてみたいなと思いますね。次週以降また、
ね、あとあれですね、今結構学生たちも導入してるチームだったり、ね、
あ
の、はい、ありますよね。
はい、
ぜひそこら辺のこう導入前と導入後の変化などぜひお聞きできれば。
はい、はい、
導入というのはもうこちらをもう教科書のように使っていらっしゃる感じなんですか。
そうですね、この月刊誌をまあ定期購読、人数分して、そして月に1回1時間だけ、そういう勉強会をこの父をテキストにした勉強会を開催してくださっている、まあ、そういう今企業と学校さんが、はい、非常にたくさんありまして、
それこそ去年全国制覇した慶応大学のよう、こう、あ、慶応高校、そうですよね、
はい、あの慶応高校野球部さん、はい、もう2年前ですかねに甲子園優勝しましたけども。
あ、そう2年前か、
はい、
そうですよね、
詳しく次週お聞きしたいと思います。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ベリーベスト法律事務所は全国に70拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストは社会保険労務士法人ベリーベスト特定社会保険労務士のひばりだたかしさんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
いや、一度は社会人になられてからこちら試験でね受けて、社労士さんになられたというお話を一周目伺いました。
はい、ぜひこう社会経験のある社労士さんとして、なんか頼もしい方だなと思いながらですね、今週お話お聞きできればと思うんですけども、あの昨年から話題になっている130万って、よく話題になんか耳にしてるんですけど、そのことについて今までとどのような差が出るのか、その壁がどうなのかってことを、次週終わってから桑原さんがすごい聞きたがってたので
、ありがとうございます、テーマにしていただいて、
最初にぜひ忘れないうちにそこをお聞きしたいなと思うんですけど、
確か106万、そして130万っていうのがこうあるっていう、もうすごいざっくりした知識なんですけど、
もともとこの130万というものがですね、はい、ありまして、これは何かと言いますと、まあ、健康保険のですね扶養家族に入る際にその家族のですね収入の、まあ、限度額がこれ130万でして、この130万を超えてしまうと扶養にできないっていうですね、130万以下であれば扶養に入れるという制度でございまして、それがですね昨年のちょっと10月からですね少し改正がございまして、50人を超える企業様に働かれている方については、その基準がですね少し、厳しくなりまして、年収でまあおよそ106万円を超えてしまうともう社会保険に、加入しなければいけない、まあ、扶養に入れないっていうことになってしまうというのが106万になってまして、これが106万の壁と言われてきております。
それどうして50名という基準の前か後といいますか、多いか少ないかなんでしょうか。
まあ、だんだんとですね最初はですね500名を超える企業から始まったんですね、がこの条件で社会保険に加入しなければいけないっていう条件だったんですけども、でだんだん、まあ 2、3年前から100人を超える企業、うん、で昨年の10月についに50人を超える企業という感じで、だんだんにこうですね、対象が広がってきているという感じ、うん、まあ、いずれですね、こう、もう全ての企業がですね、はい、対象になってくるというふうにもう言われております。
はい、やはりもうそう言われてるんですね。
もうほぼ決定しております。はい、
これはやはり高齢化社会とか そういう影響も来ているのですか。
そうですね、はい、やはり
年金がどうなるかわからないなんていう声もあるじゃないですか。
はい、もともとこの法律ができたのが、はい、昔はこう専業主婦がもう、はい、主流の時代から作られた制度でございますのが、今もうね、共稼ぎがもう当たり前の時代になってきておりますので、やはりもう制度自体がちょっと時代に即してきてないというところがあります。まあ、そういった点で問題にはなってきているんですけども、ついに検討を始めてきているというところがございます。はい、
これ一般家庭でいうとここの差って結構大きいですよね。
そうですね。なんで割とここを気にせず106万っていうところになってしまって、はい、そしたらパートの方がですね、はい、主婦の方ですね、はい、が辞められてしまうって、はい、企業をもう辞められてしまう、もう続けられないから辞めますっていう方が結構増えてきたりとかですね、この基準のために逆にこう採用をしていても、うん、こうなかなかこう募集が集まらないっていうことはよく聞いております。うんうん、はい、
これ雇用する側も影響大きいですよね。社会保険が発生しだすわけですもんね。
はい、そうですね。折半ですので、うん、従業員様と同じだけの、はい、保険料が企業もかかってきますので、はい、企業の負担も大きくなってまいります。
うん、先ほどお話しされてたようにもう女性も働く時代にも当たり前のようになりつつあるからということがもし理由ならば、はい、もうあと何年後かは106万とかもなしで、はい、働いたら税金や保険もしっかり払っていきましょうっていう時代になる可能性は高い、はい、
そうですね、
ということですよね。
もう一つこの問題点は年金のですね、この、財源といいますかね、うん、ここがやっぱり、少子高齢化が進んできてまして、はい、どんどんこう厳しくなってきているっていうところがございますので、うん、それがどんどん進んでいけばですね、そういったこともですね、十分あり得るんじゃないかなと思っております。
はい、なんかこうゲームをしてる中でルールが徐々に変わってくって大事ですよね。
はい、そうですね、
そろそろ試合が終わるかと思ったけどやっぱり終わらないみたいな感
じ、うん、消費税がどんどん高くなっていくように、いろいろとね、
はい、
そういう意味でもあれですね、そういうことを一般の方々、私どももそうですけど、全部を理解して追いかけるって難しいじゃないですか。
はい、
改めてこうあらゆるプロが周りにいるってことが一番安全だなってことを今お話をしててですね、
はい、
感じさせていただいてます。
ありがとうございます。
個人的にはこれ交通費は入らないんだよねとか、なんかいろいろとこう聞きたいことはたくさんあるんですけれども、
はい、
はい、またいろいろと具体的なお話などもね、今月いろいろ聞いてみたいなと思います。
はい、
次週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて本日ご出演いただきましたひばりださんが所属しておられますベリーベスト法律事務所のお問い合わせ先です。0120-20-1000番、0120-20-1000番です。
松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。